御言葉をですね、恵みで受けると素晴らしいですよね。でも恵みで受けられる人の資格があります。
恵みを下に求めて生きている人は、御言葉を受けるときにいつも恵みを下に求めて恵みに従順して生きているから、御言葉を聞いたときに御言葉の中から自分に来る分が見える、ね、恵みで生きているから恵みが見えるんですよ。命で生きているから命が見えるんですよ。でも御言葉に逆らって生きている人というのは、御言葉を聞いたときに何が見えるか、御言葉の中に現れる怖いところが見えちゃう。嫌おうもなく主は言います。あなたの中に私が置いた良心という裁判官が、あなたが今御言葉の恵みを受けたのか、御言葉の戒めを受けたのか、それを証ししていると。御言葉を聞いたときに恵みを受けたなら幸いです。今御言葉を聞きながら、イエス様が私の代わりに数えられてくださった、ね、テケルしてくださった、ウバルシンしてくださったということが、私のために私のために私のためにって聞こえた人は幸いなんです。でもそれは全然入らなくて、耳に残ったのが、傲慢にも神様の聖なる、ね、礼拝の時に使えるそのいろいろな、ね、器を、それを自分のお客さんに、自分の妻に、自分のそばめに、飲めや飲めや飲めや、やったこの王の臨機が一番短かった、この王様、その晩に殺された王様のことがすごい残ってしまったとするならば、皆さんは本当にね、主の前で悔い改めるべきなんですよ。私が恵みを受けるべき器であるのか、私が今主に計られる、メネメネされて、テケルされて、ウバルシンされて、足りない足りない足りないということで、そして今日私が計られるそういうパンなのか、それは誰もわからない。皆さん自身と神様しか知らない。怖いなと思いつつも、私はイエス様に感謝しました。私が怖いなと思ったのは、私はそういうこと絶対しないようにしなくちゃ、しないようにしなくちゃということなんです。で、感謝したのはイエス様が私の代わりに計られて、数えられて、分割されたということに対して私は感謝をしました。御言葉はいつも私たちにこれを示しています。呪い、祝福、死、命、地獄、天国、これを示している。あなたの前にこれらを置いた、お願いだからあなたは祝福を受け取りなさい、命を受け取りなさい、天国を受け取りなさい。これが神様が私たちに願ってやまないことです。本当に私たち自身の中に自分がどっちに立っているか分かります。 このペササル王というのは歴史上その国の歴史上一番短かった王様だから、後の歴史学者の中でこの王がいるいないということですごく論議が起きた王様なんですよ。この人はある人はいないいないっつったらダニエル書が嘘っぽちになっちゃう。それがね近年発見されたんです。この王様が言ったっていうこと。聖書の御言葉は信じても信じなくても私が信じないところで通ったことない。神様の御国は信じない私が地獄行くだけだ、ね、信じても信じなくても聖書の御言葉は一点一角も狂うことなく必ず成就して神に戻るって書いてある。信じること信じないことの自由は私たちに与えられています。信じるか信じないかそれは皆さん自身が決めることです。神の恵みの器を神の恵みの器をそれを持って聖なるところに使わないで自分の大切なお客さんや自分の妻や自分のそばめに大盤振る舞いするためにそれを使うとしたら大盤振る舞いしたくてそれを使ったとしたら皆さんの人生にも私の人生にも神様の手は現れる、指は現れる、そして書きますよ。メネメネできるウバルシント。本当に本当に本当に、これは聖書の言葉に変えるとまごとにまごとにまごとに。まごとにまごとにまごとになんですよ。私が信じても信じなくても皆さんが信じても信じなくてもメネメネしたら主はメネメネで返す。テケルしたら主もテケルで返す。ウバルシンしたらウバルシンで返す。ベッササル王が主によって数えられて計られて分解されて殺された理由は一つしかないんですよ。主を軽んじて主を軽んじてあたかも神なんかいねえよいねえよ。でもいないかっつったらいるのが分かったんですよ。自分のお父さんがね傲慢なことをしたことによって、ね、その神によってメネメネされてテケルされてウバルシンされて7年間ね獣になった。鷹の爪のように爪は伸びて草ぼうぼうのように髪の毛はそして馬のように野原で住み草をはみながら生きた。でも最後の時に彼はイスラエルの神唯一の神に皆を褒めたたえてそして彼はかろうじて自分の王の地位に戻ることが恵みによってできた。どういうことか。皆さんが私が神を軽んじてメネメネテケルウバルシしたらどうなるか。まず最初になること、獣のようになって王様だった地位から自分から降りてきて鷹のように爪が伸びて草ぼうぼうのように髪の毛が伸びて野原に置いて 草をはみ、露を飲み、そういう人間から王様から獣になる、そういう結果を招く。でそれを見て神様を軽んじたベッササルというのはもっと早かった。神様が手にかけるのはその日のうちに指が現れて彼をメネメネしました。デケルしました。ウバルシンしました。神の威厳を明かすためにパニエルを通してその現れた言葉の意味が全部明かされた。その日彼は死にました。気違いになるか死ぬか、神様をあたかもないかのように軽んじて恵みを恵みとして受けないと残されている道が、神様を測るといないかのように測ると残っている道が気違いになって、7年間野の野生の馬みたいに暮らすか、その日のうちに指が現れて死ぬか、どっちかしかない。前から私は言ってますよ、恵みがあるところにおいて罪を犯すとそれはすごく計られるよ。だから教会の中で礼拝をするときに罪を犯してはいけない。それは一番怖いんだよ。それをね、どれだけ怖がってたかつったら、イスラエルの人々はね、礼拝を軽んじる者はイスラエルの城の外に連れ出して殺したんです。なんで人が人を殺すまでしなきゃいけないんですか。それは会衆一同の中に礼拝を軽んじる者がいたら、その礼拝を軽んじる者のおかげで他の人に呪いが来るからなんですよ。なんで思いませんか皆さん。なんで同じ人間が同じ人間を、ね、ちょっと先までこんにちは、お元気ですか、シャロームって挨拶交わした、ね、隣人ですよ。なのになんでその人を 殺さなきゃあかんの。理由は一つなんですよ。礼拝を一緒に持つ会衆一同の中に愚か者がいて、それを生かしておくと他の人に神の呪いが来るからなんですよ。だから礼拝に来た時に礼拝をおかしい態度でする人を見たら、その人からすぐ離れた方がいい。それとそれを話ししなきゃいけない。この教会においては幾度もなくダメだよということが何度も何度もいろんな方々に話されています。それを話してからその人たちどうなったんですかって、もし私に聞きたい人がいたら聞いてください。その人たちの後がどうなっているか、今がどうなっているか教えてあげましょう。礼拝するとき神の御顔を仰ぐことができます。目の当たりにして主と向き合うことができます。礼拝のとき神の臨在が一番強いんです。なぜかわかりますか。ここにいる人が礼拝じゃない時っていうのは思いがバラバラなんです。礼拝の時は思いが大体一つとなる。 だから神の臨在が一番強い。だから礼拝をきちんと一回捧げたこと、それが推し先頭を捧げたよりいいんです。絶対命とイエス様の血潮とイエス様の十字架と御言葉と軽んじないでください。皆さんが軽んじても軽んじなくても主の御言葉は永遠に立つ。皆さんが軽んじたら軽んじた信仰で皆さんは数えられる、計られる、分解される。皆さんが敬ったら敬った信仰で主に数えられて命は生かされ幸いは得て祝福は与えられる。闇に塞がれているような心、神を恐れ敬うことはない心、これは何を意味するか。救いがないということを意味します。救いがあるということを気づいた人は神を軽んじることはできない。救いがないと思っている人は神がいないと思っているから神を軽んじることができる。ベッササルはそうでした。彼には救いがない。そのお父さんには救いがあった。彼には救いがない。だから神が生きておられる証拠として自分のお父さんのこっぴどい7年間があったのにも構わず、彼はお父さんから自分へと王位が変わったその途端にお父さんを獣にすることもでき、また王に戻すこともできた。その神を自分の酒のつまみにしてしまった。絶対私たちは神がいるということを前提に生きてるべきだし、この教会にいるべきです。ここにいながらもし神がいないという大盤振る舞いをするとするならば、ベッササルに起きたこと、そのお父さんに起きたこと、その他聖書が示している大盤振る舞いを知った人々に起きたことが自分には起きないということはありえない。なぜかと言いますと、神様はその人がやった通り現れる神様だからです。本当に本当に本当に、これは誠に誠に誠にです。誠に誠に誠に、私たちが測ったことで測り返される。感謝と恵みを測ってください。命を測ってください。そして命を得ましょう。救いの門は広いですけれど、その救いの門入らないものには救いの門はない。今日メネメネできる歌うし、本当に私たちに必要な御言葉でした。これを私たちを本当に心に刻むべきです。 愛するイエス様、今日あなたは素晴らしい御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝します。私たちの中に最も大いについてすぐ神に打たれて死んだベツサルの名残がもし私たちの中にあるとするなら、主よ、この時間悔い改めの霊を与え、そしてそれを取り除き、呪いではなく死ではなく命に幸いに方向転換することができますように。主よ、あなたの恵みを与えてください。イエスよ、助けてください。選択の自由、それは私たちそれぞれの自由です。願わくは私たちの中に別冊あるがいませんよ。主よ、一人一人が自分の信仰をしっかりと保つことができますように。イエス様の皆によって祈りました。アーメン。277番です。